南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬もあえて傲慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することをうべしと南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御所の356ページの前から7行目の下のところですね。いぬる文明8年9月12日にというところですね。そこから、4行後の命を捨てたることはなし、356の2467行目の真ん中より下の「いぬる文明8年」というとこね。はい、じゃあ一緒に読みますね。下山御所即にのたまわくいぬる文明8年9月12日にすべて一文の咎もなくして佐渡の国へ流罪せらる。外には音ルと聞こえしかども、内には首を切ると定めぬよう、また枯れてこのことを推せしゆえに、弟子に向かって曰く我が願いすでに遂げぬ喜び身に余れり、妊娠は受けがたくして破れやすし、過去恩恩語よりよし、ゆえなきことには失いしかども、法華経のために命を捨てたることはなし、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は文明8年、9月12日、日蓮大聖人様が昼過ぎに草庵を襲われて捕らえられ、鎌倉の町を晒し者にされ、幕府に逆らう者は僧侶でもこうなるぞという見せしめに使われ、何としても日蓮を殺して亡き者にしたいと思う幕府は、真夜中になるまで北条貞時の屋敷に軟禁し、処刑場である辰の口に牛虎の刻向かい首を切って跳ねようとしたわけであります。毎年ぼた餅横行といって、ご本尊様にぼた餅をお供え申し上げて、お参りの後皆さん方にお持ち帰りいただいて召し上がっていただいていますが、北条貞時の屋敷の女中さんが日蓮大聖人様が馬に乗せられた時に、随分早い旅立ちだなというふうに思いながら、普通の旅は午前4時この七つ立ちというふうに言いますけれども、午前4時がこの旅の始まり、 ですからこの夜が明けていく時間、明るい時間にできるだけこの距離を稼ぐようにこのするわけですね。でもう夕暮れになったらもう宿に入って、早めに休んで、次の日またこの4時立ちということを、まあ、例えば江戸時代の参勤交代であればそういうふうにこのして何日もかけて歩いていくわけですから、そういうふうにしないと毎日毎日この何十キロと歩くということはできないわけですよね。ですからお殿さんもこの4時に立つ、4時に立つということはもう3時頃この起きなきゃいけないということですよね。ですから牛虎の刻に馬に乗るということはもうこれ相当早いこの長旅の始まりだなというふうに、まあ、常中さんはこの考えたわけですよね。まさかこの日蓮この坊さんがこれから殺されに行くなんていうことは女中さんは考えてこのいないわけですよね。でその折におにぎりを作ってこの日蓮大聖人様に女中さんが渡した時に手から滑り落ちて転がって砂まみれのおにぎりになってしまった。日蓮大聖人様はそうなっても大聖人もこれから旅が始まるなんていうことは思ってないわけですよね。自分は殺されるんだということはこの分かっているわけですから、おにぎりをいただくということはそのトンチンカンなことでこのおにぎりをこれから先何時間後に食べるなんていうことはもうありえないということはもう大聖人様はこの分かっているわけですよね。それでもその真心で差し出されたところのおにぎりを受け取る、その時にこの滑り落ちて砂まみれのおにぎりになってしまった。日蓮大聖人様はそうなっても女中さんの真心を無にしてはいけないとありがたくいただき懐に入れたというエピソードが伝えられて、その砂まみれのおにぎりに見立ててぼた餅をこの日にお供えするという習慣が今日まで守られ続けてきているわけであります。ですからこのぼた餅は買ってきたぼた餅ですけれども、ただのぼた餅ではないんです。ご法然にお供えをしてタスの口の法難会にあたって皆さん方の唱えるお経とお題目に触れた以上は、その時の辰の口のぼた餅、その意味を表したぼた餅ですので、お帰りになりましたら自宅のご本尊様に一旦お供えをしてお題目を参照してから、そういう気持ちで食べていただきたいというふうに思います。子供や孫家族の人がいたら、なぜ悲願でもないのに9月12日にぼた餅をなぜ食べるのかという今の話をしていただきながら、この食べさせてやっていただきたいというふうに思います。もし子供や孫がですね、まあじいちゃんばあちゃん前もその話は聞いたと、いつもいつも同じことを言ってというふうに言ったら、じゃあ何度も聞いたというなら一字一句あんた喋ってみろと、私は話のあらすじを聞いた知っているではなくして、この話を通してこの話の中にある心を伝えたい、心を知ってもらいたいと思って何遍でも何百遍でも喋ってんのと、ボケて何度でも同じことを喋ってんじゃないのというふうに言って、喧嘩しながらでも思い出になりますので食べていただきたいというふうに思います。私の家は家族が多いから2つじゃ足りないという人は、自分で買ってきてご本尊様にお供えをして辰の口法難会のぼた餅にして家族に振る舞っていただきたいというふうに思います。さて、最初にですね、皆さん方と一緒にお読みした 下山御消息という御所は、建治3年の6月、大聖人様が身延において、甲斐の国下山の地頭、下山兵庫五郎三則に、日光聖人が釈伏した日英、英は、この英ですね、日英。この日光聖人様が釈伏したところの念仏の信仰を一生懸命やっていたところの、この日英、を釈伏してですね、この日英が日光聖人に従って、日蓮大聖人様に帰依して、日目聖人と同じような道のりで、日蓮大聖人様のもとで修行するようになったけれども、その日英の親、一説には主君というふうに言われていますけれども、その日英の親が下山殿ということなんですね。で、この下山殿が当然念仏の信仰をしていた子供が、南妙法蓮華経のこの坊さんになってしまったということで、それをいろんな形で妨害したために日蓮大聖人様が日英に代わって日英に最後署名名前を書かせて、この下山御消息というこの手紙を書いて、この下山殿を釈伏したんですね。で、後に下山殿もその縁を持って納得して信仰の道に入ったんですけれども、日蓮大聖人様が亡くなった後に二皇に従い、日英ともども日光聖人から離れていってしまったわけであります。で、この下山御消息は念仏の信仰がなぜ間違っているのかということと、世の中にある真言宗禅宗の誤りにも触れて、日蓮が三度の国家勧行をしてこの身延に入ったんだということ、そして早く念仏を捨てて法華経の信心をすべきだ、日英の信仰の邪魔をしてはいけない、あなた自身が念仏の信仰を改めて法華経の信心をしなければいけないんだということを、この下山御消息という御所は最初から最後までを通して書かれているところの御所としては長い御所です。ね、9日にね、この後ろのね割れてるガラスをね、業者に来てもらって、直してもらいました。それでね、そこのこの間説明したんですけど、そこのすぐ近くのですね、そこに歯医者さんがあるんですけど、その隣に、刺し屋さんがこのあるんですね。それでそこに、もうずっとここへ移ってきてから、こうなんか刺しのことであると、お願いしてましたから、そこに、お願いをしたんですね。この前、このお寺ができる前の古い時もね、元気な人がね、車でね、バックしてきてね、それでね、玄関のね、サッシのガラス割ったんですよ。ボーンって。割れちゃったと思って。割れちゃった。しょうがないなと思って。で、お願いしたら、もうあんまりにも古いサッシで作ってる業者はありませんと言われたんですけど、なんとかもう古いやつ探し回ってね、部品だけ取って買いましょうというふうにこの言ってくれたんですね。で、その手間賃だけでやってくれたんですね。で、まあそういう方ですので、それでね、皆さん方に93,690円では高いなと思って皆さん方に言ったんですけどね、その後ね、その請求書に綴ってあったのを見たらね、22万いくらって書いてあったんですよ。これ、何なんだこの金額。22万いくらだったらやんないよなと思って、 で、その、持ってきたのは、その、93,690円で、その、この金額で、そのお願いしたいんだっていうふうに言ってきたんですね。で、その9日の午後にですね、その業者の人が来たんですけど、その人じゃないんですよね。おかしいなあの人に頼んだのに、なんであの人じゃないんだろうなと思ったら、これは、その、会社用というか、工業用の大きな冊子で、家庭用の、その冊子じゃないので、自分の仕事は家庭用の冊子で、この業務用のこの冊子は、その違う業者に、この、回さなきゃいけないんだという話だったんですね。本質って、こんだけ大きいからね、持って帰る間、こう、雨がこう、断続的に降ってたじゃないですか。で、雨がね、降ってる間困るなと思ってね、持ってかれた後に、また雨が来たら困るなと思ってたら、そしたらまあ、二人で来てね、そこでね、外してポッポってね、30分ぐらいでポッポって直して、ポッと、はい、行きましたから。そんな簡単に93,690円払うのかって。まあもちろんガラスはもう仕立てて全部ね、持ってきて、ここで組み立ててっていうことだったんですけども、へーと思って。そしたら、その後にそこの人が来てね、入りましたかって確認をして、それでその請求書をこの持ってきたんですね。で、そのこの93,690円だっていうその話をした時に、いや実は前の綴りの中に20何万っていうのがこう書いてあるんだけど、これどういうことですかって言ったら、それが売り値だと。だからそのこの仕事は私が口利きをしたから、その商売上は利ざやをいただくんだけど、それもいただかないでもう卸値でそのまんまそのさせてもらったと。だから10円の単位まで、その申し訳ないけど値引きはそのできないんだと。私がやった仕事だったらその端数は値引きするとかいうことはできるんだけども、申し訳ないけどもこの額面でお願いしたいというふうに言われてですね、そんな、じゃあ卸値と売り値は3倍から違うんだと思って、すごい、まあそれはこれが飛ぶように売れないからね、どんどん売れるわけじゃないから、それはあれですけども、そんなんなんだと思って、それでまあ、このね、ご時基金から支払いをさせてもらったらですね、そしたら、その集金にその来てくれたんですね。で領収切ってくれたら、その人がですね、そのちょっと申し訳ないんだけども、その話したいんだけどちょっと時間があるかって言うんですよ。で、まあ、冊子の話されてもなんか分かんないからどうなんだろうと思ったら、いや実はその日蓮宗と日蓮正宗の違いを教えてもらいたいという話なんですね。と思って、領収切る前ですよね。お金受け取らないでその話を1時間半ぐらいずっとして、いや実は二十数年前に、あんたがそのここへそのね、このお寺を開いた時に、そのまあ、ちょこちょこ仕事の関わりがあったんだけど、ぜひ話をしてみたいと思ったんだけども、申し訳ないな、ね、申し訳ないし、どうなのかな、失礼に当たってもいけないしというふうに思ってたんだけども、ここの表にその創価学会は信仰を悪用するなという看板を出した時に、もう私も創価学会が大嫌いだから、だからその総合会のことも含めてその話をしたいんだな、話をしたいなと思いながら、その二十数年この、まあ、過ぎてしまいましたと。で今日は何としてもちょっとね、時間を割いてもらって、これだけは聞いておきたいというふうに思って、その、来ましたと言うんですね。それなんでですかって言ったら、おじが日蓮宗の坊さんに、その、一人、その、まあ、家庭的に、その不幸な生い立ちで、 その自分の家にも帰れないというような状況の中で一人日蓮宗のお寺に出家したその人がいるんだと。だからその日蓮宗ということに関してその自分の心にずっと引っかかってると。だけどここはどう見ても日蓮小宗というふうに言ってるから一緒なのか違うのか、そこのところがこの知りたかったというんですね。それとここに書いてあるこの鹿の格言ですね、真言亡国、これが引っかかるというんですね。それは何でかというと、自分の家は代々その浄土真宗だと、南無阿弥陀仏だと。でどういうわけか浄土真宗のお寺のその法事の引き出物の砂糖だとか、この海苔だとか、お酒だとか、その持ってっていいぞって言われるぐらいのそのお寺に付き合いがあるというんですね。でそれはよっぽどの付き合いだなと思ったんですけども、その付き合いの中で浄土真宗がいかに腐りきってるかということは自分は知ってると言うんですね。だけど自分の母親が交通事故でその亡くなった。でその時にその真言宗の坊さんにそのお祓いをしてもらったと、その事故現場でね。でその時に葬儀屋が祈祷は真言宗じゃなきゃダメだと、浄土真宗は効き目がないというふうに言われたので、その真言宗に自分の宗旨と違う真言宗にその頼んで、でその祈祷をするまでは一緒に車に乗ってて、その奥さんは死んだんだけど お父さんは生き残った。その生き残ったお父さんがその交通事故があまりにもこのどういう状況か分からないですけど激しくて、そのお母さんがその投げ出されてこの死んだ時にその後続車がなんか この車に轢かれて、その足がその断裂したと、このその体から外れたというんですね。それで死んだと。でそのお母さんが怪我をしたその足のところがそのお父さんも同じ場所が痛くなるという症状が現れたんだけども、その祈祷をしてもらってからそれがなくなったと。だから自分はその真言宗のその力ということに関してはその信じてるのに、その亡国だというふうに書いてある。これがもう自分は長年ずっとここを通って見るたんびに、なんでそのあんなに効き目のいいその真言の教えが亡国なんだと、それをどうしても聞いてみたかったというふうに言われたんですね。それでその真言宗はお釈迦さんより大日如来のが偉い仏なんだというふうに言ってるんだけども、お釈迦さんが説いた お経で大日如来が偉いんだというふうに言ってるわけだから、お釈迦さんの教えでお釈迦さんを否定してるっていうことは、子供が親をこの乗り越えてその親をバカにしてるということと同じなので、まあ難しいそのね仏教の言葉で話をしてもその分かりませんから、そういうふうに下克上のそういう順番というものを間違えた教えだから、この日蓮は真言は国が滅びるよと、お殿さんが二人いるようなそういう状況になったら国は滅ぶでしょうということをこの言ってるんですよと。真言宗の祈祷が力があるというふうにそのあなたは感じてるかもわかんないけれども、その教えというものの内容はそういうふうに順番というものを間違った教えなんだということは、これは事実なんですよと。日蓮が言ってるからじゃなくて、日蓮の主張がそうだというんじゃなくて、お経というもののこの順番から考えたときに のそういうふうになるんだというふうにこの言ってるんですよと。はあ、それじゃあ分かりましたと。どのぐらいまで分かったか分かんないですけど、分かりましたと。1時間半ぐらいね、 9万3690円は高かったんですけど、そういうふうに、だから本当にあれですよね、皆さん方の周りにも、いっぺんあの人なんか信心してるっていうから、あの人といっぺん話してみたいなと思っても、5年、10年、20年と話ししないまんま、この終わっている人もいるかもわかんないですよね。だから本当にやっぱり時間がかかってもこの新人の縁というものはあるんだなということをですね、この今読んだところの下山御消息を通してですね、そのもう大反対のこの念仏の下山さんがこの大聖人様のこの手紙を通して、そしてその大聖人の教えというものを考えて、そして自分もこの大聖人の信仰に入ったという、そういう縁というものがですね、その人間にはみんなこの内在されてそのあるんだということをですね、私たち自身も普段の生活の中でですね、その自分の心に留めていかなきゃいけないんじゃないかというふうにこの思ったんですね。で、話は横にそれましたけれども、この身延でのこの下山御消息のお手紙はですね、建治3年の6月、大聖人様が56歳、西暦1277年に、文明8年9月12日1271年、大聖人様が50歳の時の辰の口の法難、つまり6年前のことを振り返ってこの手紙が書かれているということなんですね。で、文明8年9月12日日蓮大聖人様は、その時代の鎌倉幕府の法律に違反するようなことは何一つなく、草案を襲われ捕らえられ、辰の口で首を切られる状態になった瞬間、江ノ島の方角から低い弾道の流れ星が走り、日蓮大聖人様の首をかがり火の光の中で切り落とそうとしていた武士たちは、自分たちにたたりが起こると、真っ昼間のような明るい状況というものになってですね、自分たちにたたりというものがかかってくるというふうに考えて、処刑をやめて、サドル罪を選んだ。しかし、目的は、日蓮を殺したいという思いを幕府は捨てたわけではないので、大聖人様は毎日命の危険というものを感じながら生活をするという状態であったわけなんですね。今一緒に読んだところはそういうことが書いてあるわけですね。つまり大聖人様がですね、もし自分は無実の罪だからということで、佐渡の島から出ようって島抜けをしようと思ったら、もっけの幸いで殺せるわけだ。ね。だから日蓮に不穏な行動があれば、それを理由にその殺してしまおうということを常にこの幕府はその考えていたということなんですね。もちろん大聖人様はそんなことをする気はありませんけれども、そのピリピリしたそのこの感覚ですね、それは大聖人様はこの常に感じながら、この佐渡での毎日の生活というものがあったということをこの述べられてこのいるわけなんですね。しかしこのように辰の口の法難と佐渡流罪という現実は、常に弟子たちに話してきたように、私の信仰の願いはこれで叶った、喜びは身に余ることだと。なぜならば、この世の中に人間として生まれてくることは、神羅万象の命の中でごく稀なことである。せっかくその人間に生まれてきても、無駄なことに命をかけ捨てても、法華経のために命を捨てるということは、自分は過去世からずっと今日に至るまでそういうことはなかっただろうと。もしあったならば、 今法華経のためにこの苦しみを得るということはなかっただろうということなんですね。日蓮大聖人様が主事お振る舞い御所という御所の中において、過去世において自分が雉と生まれた時には鷹に捕まって食い殺され、ネズミと生まれた時には猫に捕まり食い殺されてきただろうと、そういう命だろうとね、それだけの一生を終える、生まれてきて食われるがためだけに生まれてきたような一生だっただろう、人間でもそれと同じような人生で終わってしまう人がほとんどだというふうに主事お振る舞い御所の中において示されています。そんな儚い命を法華経の行者として、法華経の南妙法蓮華経の本尊を表すまでの人生を自分は歩むことができた、だから何にも悔いがないね。私たちが持っている本に法悦の日々ってありますけども、この法悦ということなんですね。法悦、人間として生きる喜び、あれを食べて美味しかったとか、あれを見て面白かったとかいう喜びじゃなくて、南妙法蓮華経の喜びというものを人間としての命として感じることが一生の中でできたということこそが一番の喜びであるということが法悦ということなんですね。日蓮大聖人様は辰の口の法難によって法華経を身で読む、法華経親読の仏の自覚というものを持たれました。法華経の行者、上不協菩薩、そして、この法華経というものを末法に伝えるところの上行菩薩の自覚、それをこの辰の口の法難において大聖人様は確かなものとして自覚をこのされたということなんですね。そして辰の口直後の越智南禁の状態の中で大聖人様は本尊を書き表し始めるわけであります。ね、釈尊や大日如来や阿弥陀如来、観音、弥勒という仏や菩薩を本尊として拝むのでなく、それらの仏や菩薩が修行し悟った法、つまり一切の仏菩薩の悟った法というものは一つじゃなきゃいけないはずだと。ね、俺はこういう法を悟った、俺はこういう法を悟ったという悟りっていうものはおかしいんだと。法というものは元来一つなんだと。その一つの法というものが阿弥陀如来が悟った法もお釈迦さんが悟った法も弥勒や観音が悟った法もみんな南妙法蓮華経なんだと。この南妙法蓮華経、お釈迦さんや大日如来や阿弥陀如来を拝む信心じゃなくて、一切の仏菩薩が悟ったところの真実の一つの南妙法蓮華経の法というものを信じなければ、それらの仏菩薩と平等に同じように仏になるということはできないんだということを大聖人様はこの本尊において表したんです。ね、それまでの仏を本尊とする信仰から法を根本とするところの信仰、これを大聖人様は末法の一切修行のためにこの示された未曾有の唯一の存在が大聖人様だから、私たちは日蓮大聖人様を仏というふうにこの拝するわけなんです。ね。ここは大事ですよね。仏から法にその切り替えた、この大聖人様の教え。これでなければ私たちは絶対に成仏できないんだと。仏と同じ道のりを歩むということはできないんだと。いうことを教えてくれたわけなんですね。だからこのご本尊様に
私たちの命の根本に、仏の命の根本とする同じ南無法蓮華経の法というものが備わってるんだよということが、このご本尊様によってわかるわけなんです。お釈迦さんの仏像をどんだけ拝んでも、お釈迦さんのこの悟った法は何なんだろうなということをどんだけ想像して妄想しても、そこには見出せないんです。見出せない。必ず救ってください、助けてください、守ってくださいっていうすがる心、助けてもらいたいっていうそういう心しか起きてこないんです。自分たちの命に仏の命が備わっているっていう、その本当のこの救いっていうものは、このご本尊様に向き合うしかないんですね。それを大聖人様は唯一無二、私たちに示してくれたということなんですね。辰の口と本仏の自覚と本尊を表し始める、このことを私たち自身の信仰の根本というものに刻みつけ、より一層大切にこのことを貫いて、日蓮大聖人様の弟子と言われるような、そういう信仰者に私たち一人一人がなっていっていただきたいというふうに思うんですね。この9月はね、12日と13日がこのくっついてますからね。でもお参りの内容が違うのでもう忙しいんですけども、この12日はなかなか参詣する人がその多くなくて、残念だなというふうに、私は毎年思ってるんですけども、前、明日の予告ですけどね、明日の予告ですけども、前皆さん方にそのお話ししたように、6月にね、アメリカに行った時に、その、もう私自身も今まで考えもしてなかったんですけど、ご本尊様に、何が書いてあって、その書かれてあることが、書かれてある一つ一つがどういうその意味があるのかということをですね、知りたいということで、なんとかこの骨組みっていうか、それをが書き上がりましたので、それをですね、2回か3回かに分けて、この13日のお講の時に、皆さん方に、そのプリントしたものをお渡しをして、それでその話をですね、このさせてもらいたいというふうに、思ってます。ご本尊様のことですからね、創価学会の書き物を見ましたらね、本尊マップって書いてありました。バカじゃないかと思いましたね。地図、本尊の地図ってバカじゃないかって、ああこの人らの信仰っていうのはこの程度なんだなというふうに、思いました。バカだなと思いましたけど、なかなか言葉がありませんから、本尊の図解と説明っていう概念にしたんですけど、あんまり変わんないかなと思ったんですけど、でもその意味をね、意味までは創価学会の書き物には載ってませんでしたから、ちゃんとその意味を皆さん方には知ってもらいたいと、それをそのお渡ししますけど、まあ、何回か持ってきてもらって、その間持って、その13日ごとに持ってきてもらって、それで、この皆さん方自身の信心の心を深めてもらいたいというふうに思うんですね。だからご本尊様のことだからね、家でもね、せんべい食べながら読んでちゃダメですよ。やっぱりね、ちゃんと読んで、ああこういうことなんだなということを一つ一つその確認して、心を深くして、そのご本尊様に向き合う、その心の距離感をね、このもっとこの深く近くしてってもらいたいというふうに思うんですね。先ほど言ったように、タッソの口の法難が契機になって、私たちが拝んでいるところのご本尊様が表されたと いうことは、これ本当にその意義の深いことなんです。これだけのその切り替わりのスイッチが、この辰の口の方なんていうものにこのあるんだということを考えたときに、参詣者は少ないですけど、皆さん方自身のその心にそのことをきちっとこの刻みつけて、この生涯にわたる信仰というものを大切にしていってもらいたいということを改めてお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただきたいというふうに思います。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無